難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田勝也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は難民架け橋プロジェクトの共同代表で東京大学3年生の須保加奈子さんにお話をお伺いします。もしもし須保さん、聞こえますでしょうか？
はい、聞こえます。
あ、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
須保さん、早速なんですけれども、まず初めに、はい、今ご紹介したその難民架け橋プロジェクトというものについてですね、どういうものなのかということを教えていただけますか？
はい、難民架け橋プロジェクトは学生が自主的に立ち上げ運営する国連 UNHCR 協会の公認企画です。
はい、
難民という背景を持つ学生と難民問題に関心のある学生7名が支援者、非支援者という立場を超えて仲間として東京マラソン2016にチャリティーランナーとして出場し、共にフルマラソン完走に挑戦します。
なるほど。
日本の皆さんに難民問題に関心を持っていただくこと、そして東京マラソンチャリティーを盛り上げることを目的とし、難民問題について知っていただく活動とファンドレイジングを行います。走る人のロゴと青い T シャツが目印です。
なるほど。東京マラソンチャリティーというお話が出たんですけれども、東京マラソンを通じてそのチャリティーを、そういう、社会的な活動をしているところにですね、給金を送るという取り組みかというふうに思うんですけれども、こういうマラソン大会でチャリティーというのは世界では大規模に行われているところもあるというふうに聞くんですけど、ちょっとその辺のことについて教えていただけますか？
はい、2014年の世界のチャリティーマラソンの大会全体の寄付総額は、はい、東京マラソンが約3億円だったのに対し、世界最大のチャリティーイベントとギネスで認定されているロンドンマラソンでは、はい、約90億円、そしてボストンマラソンとシカゴマラソンではともに10億円以上でした。この額の違いには日頃の寄付文化の違いやチャリティー制度の違いなど、はい、いろいろな要因が考えられるんですけれども、それにしても東京マラソンチャリティーをもっと盛り上げたいというのがこの難民架け橋プロジェクトの目的の一つです。本プロジェクトを通して少しでも多くの方に東京マラソンチャリティーを知っていただき、クラウドファンディングを利用していただくことで東京マラソンチャリティーを盛り上げたいと思います。そしてそれが日本で寄付文化が広がっていくことにつながればいいなというふうに考えています。
なるほど。この難民架け橋プロジェクトっていうのはその日本の寄付文化っていうものにもアプローチしていくっていう、そういう大きな目的も持っているっていうことなんですね。
はい、
そうです。分かりました。須保さんがですね、今、難民架け橋プロジェクトの共同代表という形で東京マラソンが2月28日の日曜日にあるということで、もうまさに直前ということなんですけれども、そもそもその難民問題に関わるようになったきっかけっていうのはですね、どういうところにあったのかということと、そのこの企画に関わって、どういうことを感じているのかということを教えていただけますか？
私は高校生の時にホテルルワンダという映画を見て、自分が生きているこの世界で本当にこんなことが起こったのかというふうに衝撃を受けて以来、世界の紛争や難民問題に関心を持ってきました。
はい、
そして大学2年生だった2014年の秋から、お世話になっていた大学の先生の勧めで国連 UNHCR 協会という NPO でインターンシップを始めて以来、微力ながら難民支援に関わらせていただいています。私はこの企画を始める前から国連 UNHCR 協会でインターンをしていたのですが、その頃は難民の方々を支援対象者であったりとか、かわいそうな人たちとしてしか捉えられていなかったところがあるように思います。
なるほど。
しかしこの企画で日本に住む難民というバックグラウンドを持つメンバーと仲間として交流する中で、当たり前といえば当たり前のことなんですが、難民の方々にもそれぞれの個性や人生があって、一人一人違った事情を抱えているんだっていうことであったりとか、あと難民であってもさまざまな分野で活躍している方もいるんだということを学んでいます。例えばこのプロジェクトのランナーの一人であるシャンカイ君は、職を通じた難民支援学生団体を立ち上げて、代表として全国を飛び回っています。そういったふうに、難民の方であっても活躍している方もいるんだということを知ってほしいなというふうに考えています。
なるほど。周囲の方っていうのはどうですかね？
難民架け橋、あ、難民架け橋プロジェクトはもともと難民問題に特別関心があったわけではないメンバーも多いことが特徴です。スポーツから社会貢献をしたいという動機で参加してくれた人や、デザインやウェブ 2D 制作など好きなことや特技を生かしたいという理由で関わってくれた人たちです。そうしたメンバーも難民というバックグラウンドを持つメンバーと交流することで、その一緒にランニングしたりおしゃべりしたりしているこの人たちの問題なんだということで関心を持ってくれるようになりました。で、彼らにその難民問題を知ったり考えたりする機会を提供したのはプロジェクトとして喜ばしいことだというふうに感じています。
なるほど。今難民架け橋プロジェクト、40名以上のメンバーで、運営されているということなんですけど、もともと難民問題に関心のなかった人が、このプロジェクトを通して本当にこう、意識が変わってきているということなんですよね。そのプロジェクトのメンバーの中から変わってきているということなんですね。
はい、そうですね。
わかりました。
で、この輪をできるだけ多くの人に広げていけたらなというふうに感じています。
本当ですね。わかりました。須保さん、じゃあ最後にですね、リスナーの皆さんにメッセージをいただければと思います。
はい。難民架け橋プロジェクトはスポーツという切り口から難民支援を行っています。これを聞いてくださっている皆さんも、難民支援って難しいと思わずに、自分の好きなことを通して自分にできることをやってみていただけると自分も楽しいし、そして少しでも難民の方々のためになるのではというふうに思います。また、リスナーの皆様の中には難民問題に関心を持ってくださっている方が多いと思います。
はい。
私自身ももともと難民問題に関心があり、難民支援機関でのインターンシップという形で難民支援に携わっていましたが、その時はどこかその自分とは関係のないかわいそうな人たちのこととして捉えてしまったところがあるように思います。しかしこのプロジェクトを通して難民というバックグラウンドを持つ学生と交流する中で、難民の方々も感情や個性や自分自身の人生がある、同じ時代に生きている同じ人間なのだと心から実感できるようになりました。
なるほど。
2月28日の東京マラソン本番で難民架け橋プロジェクトのランナー7人が走るを超えて仲間として一緒に走る姿を見ていただくことで、少しでもそうしたことを感じていただけたらと思います。加えてスポーツを通したチャリティーを盛り上げるため、難民架け橋プロジェクトでは3月末まで東京マラソンのクラウドファンディングを通してファンドレイジングを行っています。いただいたご寄付は難民キャンプにテントを届け、難民の家族を厳しい自然環境から守るために使われます。詳細は難民架け橋プロジェクトホームページをご覧ください。皆様の行動が難民の方々の力になりますので、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。
わかりました。須保さん、今日はどうも本当にお忙しいところありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。
本日は難民架け橋プロジェクトの共同代表で東京大学3年生の須保加奈子さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。